江東区声の広報令和2年3月11日号発行責任者江東区政策経営部広報広聴課電話 3647-2299 ホームページ www.city.koto.lg.jp こんにちは。声の広報3月11日号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次1、新たな長期計画がスタート。歴史的な年を江東区発展の礎に、山崎区長が所信を表明。2、第2期教育推進プラン江東、計画策定点検評価委員を募集。3、高齢者に補聴器を現物支給。支給後は調整等にも対応。4、ご存知ですか？ハサップ。食の安全はこうして守られる。最終回、ハサップと食中毒の予防。焼き鳥屋はどうする？5、ウミネコ被害の防止対策を。繁殖期を前に防除網などの設置を。6、4月1日水曜から放置禁止区域見直し。放置自転車は即時撤去。7、大地震災害時は72時間帰らない。むやみに移動を開始しない。帰宅困難者受け入れにご協力を。8、世界結核デー3月24日。結核は過去の病気ではありません。9、エコックル高等環境学習プログラム4月、春の訪れを感じよう。10、河川大気中の有害化学物質の調査結果。すべての調査地点で環境基準に適合。11、令和元年度河川水質調査結果。河川海域の水質は良好。12、文化財保護推進員講習会。江東区の歴史を一緒に学ぼう。受講生募集。13、江東若者女性仕事センター。4月度セミナー参加者募集。14、江東区公式 SNS で区の魅力や行政情報を発信中。Facebook、Twitter。15、臨時窓口。3月20日金曜祝日9時から16時区役所本庁舎豊洲特別出張所小松橋出張所南砂出張所の一部窓口で実施日曜窓口3月29日日曜9時から16時区役所本庁舎と豊洲特別出張所の一部窓口で実施16、1年生になったら10、いよいよ来月から小学生。17、森下文化センター、空調設備工事のため施設貸し出しを休止。第2レクホール、10月1日木曜から12月下旬予定。18、お知らせ。19、講座催し物。20、保険。21、休館休止。22、その他、23、みんなの広場、24、2020、バレーボール、有明アリーナテストマッチ、東京チャレンジカップ、4月21日火曜から26日日曜、平日4日間、合計200組400人を無料招待。25、第4回、熱い町高等動画アワード、入賞作品決定。26、2020、花と緑のおもてなしガーデニング講座。2020年を花と緑で盛り上げよう。27、江東区観光キャラクター、ことみちゃん。新商品販売。28、知って得する、東京2020オリンピック・パラリンピック。以上、目次です。 江東区方でご案内しているイベント等は、新型コロナウイルス感染症の影響により、中止または変更される場合があります。詳細はホームページをご確認いただくか、主催者へ直接お問い合わせください。本文に入ります。1、新たな長期計画がスタート。歴史的な都市を江東区発展の礎に、山崎区長が所信を表明。令和2年第1回区議会定例会が2月19日から開会されています。会期日程は3月30日月曜までの41日間で、令和2年度一般会計予算などの議案について審議されています。開会にあたり、山崎区長は今年1年の所信を表明し、区民の皆さんと区議会に理解と協力を求めました。区長所信表明、要旨。令和2年度予算編成の大綱。日本経済は雇用・所得環境の改善が続く中で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待されていますが、通商問題や海外経済の影響、消費税引上げ後の消費者マインドの動向など、先行きを楽観視できる状況にはありません。こうした経済情勢等を踏まえ、国の令和2年度予算は、消費税増収分を活用した社会保障の充実、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会後を見据えた経済政策の着実な実行、新経済財政再生計画のもと、歳出改革の取り組みの継続により、経済再生と財政健全化を両立する予算として編成され、一般会計総額は前年度比 1.2% 増の102兆6580億円で、過去最大の予算規模となっています。また、都の令和2年度当初予算は、東京2020大会を確実に成功させるとともに、成長と成熟が両立した輝ける未来の東京を作る予算として編成され、一般会計総額は前年度比 1.4% 減の7兆3540億円で、過去最大となった昨年度に次ぐ予算規模となっています。次なるステージへ。みんながつながる飛躍予算。本区を取り巻く財政環境ですが、特別区税は納税義務者数の増加や所得環境の改善により、542億9900万円、前年度比 3.0% の増。特別区交付金は、法人住民税・法人税割のさらなる国税化の影響により、交付金総額で、前年度比 10.2% 減の549億9900万円としています。今後もふるさと納税による減収や地方法人課税の見直しの影響など、中長期的には先行きを楽観視できる状況ではありません。こうした中、令和2年度予算は新長期計画初年度を迎えるにあたり、防災備蓄用ラジオの全戸配布や、災害時に拠点避難所となる区立小中学校等の停電対策といった災害対策をはじめ、様々な施策を積極的に打ち出すほか、東京2020大会の確実な成功に向けて、高等スポーツキャラバンや聖火リレーでのセレモニー実施など、区一丸となって取り組む次なるステージへ、みんながつながる飛躍予算として編成いたしました。一般会計は待機児童対策や防災対策などにより2132億9800万円、前年度比 3.8% の増となっています。予算編成にあたっては持続可能で強固な財政基盤を構築するため、現行事業の必要性とその効果、コストの妥当性と高年度負担について、 行政評価結果を踏まえた事業の総点検等を実施しました。また、区民税等の収納対策、使用料の改定、民間委託の拡大など、行財政改革にも着実に取り組み、予算に反映しています。本区の重要課題、地下鉄8号線の延伸。地下鉄8号線の延伸については、昨年3月が東京都による事業スキーム構築の約束期日でした。また、昨年10月には、私と小池都知事との会談で、知事は、国とメトロとの調整を現在都として進めている。延伸の早期実現に向け、私自身全力で取り組みたいと表明したものの、東京都は未だ事業スキームを示していません。東京都が長年の本区との関係を損なうことなく、確実に約束を果たすよう、区の重要課題として強い意志を示し、一日も早い実現に向け全力で取り組んでいきます。7つの重点プロジェクト。1、水災環境都市づくり。江東区を特徴づける豊かな河川や運河、縦横に位置する親水公園などを効果的に活用し、様々な取り組みを連動させることで、水災都市における賑わいや潤いのある生活を実現するとともに、温暖化対策など、環境負荷の少ない町の形成、実現に向けた取り組みを効果的かつ継続的に推進していきます。2、未来をつくる子どもを育む町づくり。未来を担う子どもたちが、健やかに成長できる社会の実現に向け、妊娠・出産期の支援体制から、就学前の教育・保育環境の充実や保護者のサポート、学校教育の充実、子どもたちの居場所づくりなど、切れ目のない子ども・保護者への支援を行っていきます。3、地域の活力を生み出すまちづくり。地域コミュニティの希薄化や高齢化、次世代の担い手不足などにより、従来地域コミュニティが支えてきた町会・自治会活動や区内産業、防犯・防災など多様な分野に影響を及ぼしています。また、商店街や中小企業においては、人材確保や事業継承などの経営課題を抱えています。これらに対応するため、多様な世代・事業者を巻き込み、スポーツや観光・芸術・文化活動の振興など、様々な取り組みと連動させながら、地域コミュニティと地域経済の活性化を図っていきます。4、高齢者など誰もが支え合う社会づくり。高齢化や核家族化の振興などにより、支え合いの基盤が弱くなっている中で、困難を抱えた場合でも、区民一人一人が互いに支え合い、誰もが孤立せず、安心してその人らしい生活を送ることができる地域共生社会の構築が必要です。また、疾病の予防等による健康づくりだけでなく、高齢者が生き生きと生活し、人、地域を支える側に回り、活躍できる環境づくりにも取り組み、誰もが安心して暮らせる地域福祉を推進していきます。5、防災都市高騰戦略。30年以内に 70% 程度の確率で発生すると予測される首都直下地震や、近年強さを増す台風等の風水害への対応を確実に進めるため、区民の生命安全を守る基礎自治体として、防災対策を一層推進していきます。6、オリンピック・パラリンピックレガシーの継承。本年はいよいよ東京2020オリンピック・パラリンピックが開催されます。本区はこれまで、江東区オリンピック・パラリンピック開催準備プランに基づき、機運の醸成や競技会場周辺のインフラ整備など、 様々な取り組みを積極的に進めてきました。東京2020大会の中心地となる本区にとっては、大会を成功へと導く施策を力強く推進するとともに、大会開催によって生み出される成果を一過性のものとせず、区民の健康寿命の延伸や子どもたちの体力向上などをレガシーとして未来につないでいくことが重要であり、東京都をはじめとした関係機関と連携して、オリンピック・パラリンピックレガシーの継承に取り組んでいきます。7. 臨海部のまちづくり。本区の臨海部は、豊洲や有明、青海など大規模な開発が計画的に進められています。大型マンション建設をはじめ、豊洲市場の開場や東京国際クルーズターミナルの開業、東京2020大会の開催、また今定例会に新町名海の森を提案予定である中央防波堤埋め立て地の帰属決定など、本区の行政運営に大きな影響を与える変化が続いています。広大な水辺や緑、スポーツ、観光等を通じ、ベイエリアの魅力を最大限に生かしたまちづくりを行うとともに、東京2020大会後の開発動向や人口動態、区民ニーズを踏まえながら、持続可能なまちづくりに向けて、必要な公共施設の整備も検討していきます。令和2年度の主な取り組み。水と緑豊かな地球環境に優しい町。緑豊かな町並みを創出。今年度改定する江東区緑の基本計画に基づき、新たな取り組みとして、駅前広場などへのシンボルツリーや花壇の設置をはじめ、公園や散歩道に地域特性を生かした樹種を植栽していくなど、公共施設の緑化を着実に推進するとともに、区民・事業者との協働により、緑の中の都市、シティ・イン・ザ・グリーンの実現を目指します。また、仮称、大島九丁目公園整備事業では、基本計画の策定に着手します。温暖化対策の推進。温暖化対策事業では、引き続き、地球温暖化防止設備の導入助成を進め、なお一層の地球温暖化防止に努めます。未来を担う子どもを育む町。待機児童解消に向けた保育所整備と、多様な保育子育て支援施策の充実。今年度策定する子ども・子育てに関する総合的な計画である、江東区子ども子育て支援事業計画に基づき、子育て応援の町江東を目指し、子育て支援に積極的に取り組んでいきます。待機児童の解消に向けては、地域別に保育需要を見込み、公有地を活用した認可保育所整備などを行い、約600人の認可定員増につなげます。在宅子育て家庭への支援では、子どもの健やかな成長を総合的に支援するため、本年4月に有明子ども家庭支援センターを開設するほか、令和4年度の開設に向けて、住吉地区及び亀戸地区においても、子ども家庭支援センターの整備を進めていきます。区立幼稚園では保護者の需要に対応し、本年4月から南陽幼稚園、豊洲幼稚園で3歳児保育及び預かり保育を開始します。また、増加する児童虐待への対策の一つとして、子ども家庭総合支援拠点を設置し、体制・対応力の強化を図ります。学校 ICT 環境の拡充。小学校の全普通教室に電子黒板を設置するとともに、タブレット端末の倍増、無線 LAN 環境の整備など、学校の ICT 環境のさらなる拡充を図っていきます。安全で安心な居場所づくり。キッズクラブ事業においては、 開所時間の延長や入退室管理システムを導入するなど、事業の質的向上と効果的・効率的な仕組みづくりに取り組んでいきます。花で子どもたちがおもてなし。東京2020大会では、区立幼稚園・小中学校等で育てた花を会場付近に設置し、本区を訪れる観戦客等へ子どもたちによるおもてなしを行います。区民の力で築く元気に輝く町。中小企業支援の充実。中小企業支援では、区内産業、商店街等の現況を把握し、ニーズを踏まえたより効果的な施策展開が可能となるよう、産業実態調査を実施します。また、高等ブランド推進事業においては、本区のものづくりの素晴らしさを国内外に広く PR するため、新たに都心商業施設で展示販売を行います。商業振興では、地域の見守り活動や交通マナー向上活動などを行う商店街への支援を行い、地域に根ざした商店街の振興を図っていきます。観光推進体制の強化、文化振興。観光施策では、観光協会を一本化し、区の観光推進体制の強化を図るほか、オリンピック・パラリンピック開催期間中、豊洲に観光案内所を開設し、区の魅力を発信します。芸術・文化振興では、区独自の文化プログラムをより一層推進するとともに、第33回奥の細道サミットを江東区で開催します。共に支え合い、健康に生き生きと暮らせる町。区独自家庭料理検定を実施。食育推進事業では、児童・生徒が食に関する基礎的な知識と選択力を身につけることを目的に、区独自の家庭料理検定を実施します。予防接種事業の充実。予防接種事業では、新たにロタウイルスワクチンの定期接種を開始します。高齢者施策、障害者施策の充実。高齢者施策では、住吉一丁目の児童会館跡地及び深川二丁目で、特別養護老人ホームの移転整備を進めます。障害者施策では、手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例を制定し、コミュニケーションボードの作成や、窓口等にヒアリングループを設置するほか、高等ハートフルアート展の地域展覧会と、現代美術館での総合展覧会の開催などにより、障害への理解を促進する取り組みを進めていきます。障害者入所施設の整備については、運営事業者を決定し、設計に着手しています。地域福祉計画の策定、人材確保。地域共生社会の実現に向け、地域住民や地域の様々な団体等が互いに支え合い、行政内部の各部署、地域社会、行政と地域がそれぞれつながりを作ることで、包括的な対応ができるように、地域福祉計画を策定します。介護人材確保策については、資格取得支援の強化や外国人介護従事者向けの日本語教室等を新たに実施します。住みよさを実感できる世界に誇れる街。計画的な街づくり。都市計画マスタープランについては、今後、公募区民参加によるワークショップなどを経て、令和2年度末の策定を予定しています。住宅施策については、老朽化する区営住宅5団地において、計画的に建て替え集約事業を進めていきます。防災対策の強化。防災対策では、首都直下地震への備えや、台風15号及び19号への対応を踏まえ、 避難所機能の強化の一環として、学校体育館への外部電源節電板の設置を行っていきます。また、災害時の情報伝達を強化するため、防災備蓄用ラジオを全個配布するほか、防災マップアプリと高等安全安心メールとの自動連携など、災害時に誰もが確実に情報を得られる環境を整備します。水防対策では、区民の水害に対する意識を高めるため、新たに作成した水害啓発冊子を、洪水及び高潮ハザードマップとともに全個配布します。木造住宅密集地域への対策については、北砂3、4、5丁目地区において、防災生活道路を拡幅整備するとともに、地区内で取得した土地を児童遊園等に整備するなど、災害に強い町を目指します。長期計画の実現に向けて、長期計画の着実な推進。行財政運営にあたっては、新たな江東区行財政改革計画を着実に推進するとともに、外部評価を活用した事務事業の見直しや、新たな施策の創出、ICT 活用による事務作業の効率化などを通じ、長期計画の着実な推進を図っていきます。誰もが生き生きと暮らせる江東区づくり。本年は世界最高のスポーツ、そして平和の祭典である東京2020大会が開催されます。多くの競技会場を有する本区にとって、まさに歴史的な年となります。これまでの準備期間も含め、大会開催を通じて得られる経験は、文化・観光をはじめ、福祉や産業振興、スポーツ・健康、教育・交通、まちづくりなど、あらゆる施策分野にわたる、かけがえのない貴重な財産であり、必ずや区政発展のための礎になるものと確信しています。令和2年度は新たな長期計画がスタートいたしますが、区政の課題に積極的に取り組み、区民の誰もが共に支え合い、安全・安心に生き生きと暮らせる江東区づくりに邁進し、区民の負託と信頼に応えていきます。2. 第2期教育推進プラン高等。計画策定、点検評価委員を募集。教育委員会では、区の教育振興基本計画である教育推進プラン高等、平成23年度から令和2年度の計画期間満了に伴い、令和2年度に次期計画を策定します。また、現行計画の令和元年度の取り組みに対する点検・評価を合わせて行います。次期計画の策定及び事業の点検・評価にあたり、区民の立場からご意見をいただくため、区民委員を募集します。対象・定員、18歳以上の区民の方2人、選考。任期、5月から令和3年3月。委員会は平日の日中または夜間2時間から3時間を6回程度予定。謝礼金1回5000円、税込み交通費込み。選考結果、4月中に応募者全員に通知。締め切り日、4月8日水曜、消印有効。申し込み、子どもの主体性を育む教育についてをテーマに意見を800字程度 A4 用紙にまとめ、住所、氏名、年齢、性別、職業、電話番号を記入し、郵便番号 135-8383 区役所庶務課教育政策調整係へ郵送、電話 3647-8542、 ファクス 5690-6911。3. 高齢者に補聴器を現物支給。支給後は調整等にも対応。 支給の申請は月曜から金曜、会長日に受付。区では補聴器の現物支給を行っています。申請受付後、要件を満たす方へ補聴器検診依頼書をお渡しします。区内指定の耳鼻咽喉科で検査を受けていただき、補聴器の支給が必要と判断した場合に支給します。1人1回1台限り。原則自己負担はありません。対象、次のすべてを満たす方。区内にお住まいの65歳以上の在宅の方。障害者総合支援法による補聴器の支給を受けていない方。区で定める所得以下の方。支給後は調整等にも対応。支給後は区役所で無料の調整等、修理の場合は実費負担の相談を行っています。日時、毎週金曜、会長日、午前10時から11時半、お盆年末年始は休み。いずれも、場所問い合わせ先、介護保険課在宅支援係、区役所3階4番、電話3647-4319、ファクス3647-9466。
4、ご存知ですか？ハサップ。食の安全はこうして守られる。最終回、ハサップと食中毒の予防。焼き鳥屋はどうする？前回はハサップが安全な食品を作る方法であることを説明しました。では、ハサップを取り入れると食中毒をどのようにして防ぐことができるのでしょうか。焼き鳥屋を例に考えてみましょう。ハサップを取り入れないと。お店では鶏肉を調理人の勘や経験だけで焼いてお客に提供していたので、中心まで加熱できたかを確認していませんでした。そのため、中心まで十分に加熱されずに、肉についている食中毒を起こす細菌が生き残って、食中毒を起こすことがありました。食中毒の原因は、鶏肉の加熱不足だけではありません。例えば、鶏肉を切った後のまな板を水でさっと流しただけで消毒もせずに、サラダなどそのまま食べる食品をこのまな板で作ると、鶏肉についていた食中毒を起こす細菌がサラダにつき、食中毒を起こすことがあります。ハサップを取り入れると、お店では鶏肉を中心まで加熱するための調理方法を決めています。例えば、鶏もも肉であれば、一口大にする。表裏をそれぞれ丸分ずつ焼く。焼くときはタイマーで時間を管理する。という方法です。また、まな板を肉用と野菜サラダ用に使い分けたり、鶏肉を切った後のまな板を洗浄する方法を決めます。これらの方法を必ず守り、調理や洗浄を行った記録を残すことで、食中毒を起こしにくくなります。また、営業者が記録を確認することで、調理人が決めた方法通りに調理していたことを確認できます。このように、ハサップを取り入れると、営業者は食中毒からお店を守ることができ、お店の利用者は、安全な食品を食べることができるのです。問い合わせ先、保健所生活衛生課食の安全係、電話3647-5812、ファクス3615-7171。